カワウソ魚を祭る。カワウソは取った魚を川辺に並べる習性があるそうで、ここからたくさんの資料を広げ調べ物をする様子を表す脱祭という言葉が生まれました。一冊の本を仕上げるときは部屋中資料だらけというのが僕の経験なんですけども、几帳面な小沢一郎さんはそんなことなかったのかな。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は小沢一郎さんの新刊の話など。小沢一郎さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい。サッカー戦術の教科書、プレーモデルが試合を決めるというマイナビから出てる本ですが、
はい、
売れてますね。
ありがとうございます。おかげさまで、はい、倉敷さんが宣伝してくれるおかげです。
いえ、これ作った時、はい、作る前から僕は知ってるんですけど、はい、何が一番作業的にはしんどかったですか？
作業的には、はい、僕は全部書き下ろしたわけではなくて、はい、ただやっぱり図解のところはかなりこだわって自分なりにチェックしたので、
はい、
まあ一応インタビューしてもらって起こしてもらった文章にこの図が合ってるかな、この配置ちょっと変えたいなみたいなので、最後の図の修正がめちゃめちゃ時間かかりました。
そこは時間かかったんですか？
はい、なるほどね。かなり図解を多く入れてる本なので。
はい、今日はね、アプローチとしてはこのラジオクラッキーを聞いていただいた後、
はい、
その後すぐにポチッとするか本屋さんに向かいたくなるようなトークを展開しようと頑張ろうと。
ありがとうございます。嬉しい
思ってますけどね。まあ、後書きにもお書きになってらっしゃいますけども、はい、こう足でボールを扱うからミスが起こる、うん、フットボール、サッカーというのはそういう競技です。で、足でボールを扱うからというのは、そもそも足でボールを扱うような競技のことを真正面から論じるというのは、うん、とてもなんていうんですかね、無駄なことというか人間らしいことですよね。
本当ですよね。どうせミスが起きるんだから論じなくてもいいじゃないってなりますけどね。
本当にね、はい、手でやればいいじゃないっていうのをね、はい、足で使う競技なんですけど、それを戦術の本にする。
本当ですね。日本ぐらいじゃないですか、こんなに戦術の本がいっぱい出てるの。
実際に僕も90年代から海外サッカーの中継始めた時に、海外に行くたびに探したんですよ、テキスト、
はい、
あるんじゃないかと思って。ない
ないですよね。
そんなもの存在しない。
サッカーの本が本当なかったですもんね。
ないです。はい、あるのは絵本ぐらいですね。
あ、なるほど、今スペインだと僕が帰ってくる前ぐらいから、そのビッグネームの選手監督たちの伝記的なサッカー本は増えてきたんですけど、
確かに確かに、
こういう戦術本みたいなのは全く見たことなかったですね。
日本人ってこういう文化ですよね。
日本人はやっぱり独特ですよね、
うんうんうん、
こうやって発展していくんでしょうね、日本独特の文化がね。
確かにね、
はい、
うん、でサッカー戦術の教科書っていうようなタイトルだけだと、
はい、
実はいっぱいある、
はい、
同じようなものがいっぱいある。小沢さんは多分そのことご存知だったから、
はい、
どこかで差別化を図ろうと思ったと思うんですけど、うん、はい、こう一番不信したところはどこですか？
僕はですね、まあそんなにその指導者もでもなければ選手でもないんで、はい、ちょうど中間のジャーナリストで、まあどっちもかじってるんで、うん、かじっとなんかこう、まあ、教科書とは書いてるんですけど、
はい、
まあね、こうそういう実際に指導者のライセンスも持ってない立場で出すんで、ある程度読み物としてこう戦術を楽しんでもらえるような層の人に一番アプローチしたいなっていうのと、
うん、
あとはちょうど自分のこう立場的にパパコーチをして子どもたちを教えている立場なので、まあ、そういうパパコーチたちがまあ指導するにあたって、まあサッカーってどんなスポーツなのかなと、まあその練習メニューとかではなく、サッカーっていうスポーツがどういうものかをこう理解するための助けになったらいいかなと思って、まあ そういう層をこうターゲットにしようと思って書きました。
なるほど、ね、そもそもこのタイトル小沢さん考えたんですか？
いくつか案が上がってきて、
はい、
まあ、僕はまあこれでいいんじゃないですかって最終的には編集の方々と決めました、
うん、なるほど、
はい、
変わったタイトルのものはなかったんですか？
変わったタイトルは基本戦術は入れたいっていう話はされて、はいはい、戦術の教科書的なイメージですかねっていう形では動かしてたので、
うんうんうん、
なんか突拍子もないような案はなかったですかね。
なるほどね、うんうん、教科書もね、世に通例っていうところがあると思うんですけども、こうこの戦術的な教科書っていうのはこう日持ちというか、
うん、
こう賞味期限というのはどのくらい持つものだと思ってお書きになりました？
それをなるべく日持ちするように、
はい、
例えば今のトレンドとか、うん、あるいは今じゃあマンチェスターシティがすごい、レアルマドリが強いからって言って、あまりそこを深掘りするトレンド紹介では しないようにしましょう。だから4局面から入って
まさにそこですよね、
はい、そういう形で日持ちするんで、選手なんかの表記も、うん、今どこに所属してますみたいな形で あの補足説明ではなくて、はい、何年生まれの どこの選手みたいな表記にしてもらいました。
なるほどね、はい、うん、この本のね一番特徴でプレーモデルごとに書かれているところが僕はすごく面白いと思うんですよ。状況から理解する、
はい、
あるいは監督のスタイルから理解していこうという形ではこれはね日持ちしますよ。
ああそうですか、ありがとうございます、うん、そうですね、だからまあ本当にサッカーはね、いろんな戦術があっていろんなプレーモデルがあって、そこには正解不正解はないですし、はい、まあ好みでしかないので、
はい、
まあ、ただやっぱりね、こう子どもたちがサッカー楽しいなと思うのはボール持ったりつないでる瞬間だと思うので、
はい、
育成年代なんかでいうと多分しっかりとボール保持のところから作り込むんだろうなっていうイメージで、
うん、
まあちょっとそこのボリュームは多めに、
うん、
でやっぱりあくまでこれはこうやってくださいじゃなくて、
うん、
なんか公式の最低限これ覚えとくとこうやって発展できますよっていうところですよね。だからボール持ってる時には数的に有利な状況プラス1を作った方がボール回りやすいですよね。でもプラスの1の作り方っていろんなパターンありますよねって、どんどんそういう、こうパターンも提示してるんで、まあそういうこうまあね、こう選手でプロでやってるとそれが早すぎて、
うん、
判断が非常にスピーディーになりますけど、うん、なんか子どもたちがやる時にもこういうものを使ってくださいっていう形には落としたつもりです。
なるほどね。あの起承転結ってよく言うじゃないですか。でもこのプレイの4モデルって起承転でまた起になっていくみたいな、うん、そのなんか面白さってありますよね。
そうですね、どんどんこう続いていくもんだと思いますし、4局面ってサッカーで言うとやっぱりどんどんつながって、
はい、
あの続いていくものなんで、螺旋階段上にずっと上がっていくと思ってるんで、
うんうん、
まあそういうものはサッカーの難しさですけど、そこの前提を理解してた方がなんかサッカーは理解しやすいのかなと思いますね、
う
ん、
なるほどね。あの内容についてもうちょっと入っていく前にもう一つ聞いておきたいんですけど、言語化、
はい、
サッカーの言語化という言葉がこう世に出てから数年経った、
はい、
使いやすい言葉っていうのはありました、増えてきましたか。
まあ、なんとなくみんなが同じように特に中継の中で言うと、
うん、
もうねポケットとかニアゾーンって当たり前に使い始めてますし、
うん、
ね、こうハーフスペースはそこまで、まあ、普及はしてると思いますけど、みんながみんな使ってないですけど、だいぶ言葉としてはなんか共有できるようなものが増えてきたんじゃないかなっていう印象はありますけど。
なるほどね、うん、とするとこれはやっぱサッカー、日本サッカーも30年ぐらいちょっと経ちましたけど、海外サッカーも J リーグできたんですよね、
はい、
実力できてきたのかなって気がするのは、93年のね、うん、J リーグが開幕した頃っていうのは地上波も多かったんですけど、
はい、
中継がまずアナウンサーが言葉に苦しんだ
時代
だ
った。
なんて表現したらいいのか分かる、言っちゃうとファーストハーフとかセカンドハーフって言葉使ってた人ってほぼいなかった
です。ああそうなんですね。
全然いなかったですよ。前半後半とかで90分単位でもやってないで、前半後半1分からまた数えみたいな、
ああそっかそっか、
形の中だったと思うし、う
ん、後半がじゃあまた後半0分から始まって1分、
そうそうそう、
2分って
感じですね。まあ、未だにそういう中継スタイル取られてるところもありますけどもね、はい、であの古くからもう日本のその SQ ライセンスを学ぶ時の指導者たちのやり方っていうのはイングランドのところから基本にしているんで、うん、そこの用語いっぱい出てくるんですけども、例えばコーナーキックのインスイングアウトスイングっていうことは昔からあるけど、
はい、
90年代は使ってなかった、
うん、
復刻させたもの。
なるほど、
昔からあったのに復刻させたものなんですよ、
いつぐらいからなんですかね、それはね。
多分2000年超えたから だと思いますけどね。あ、僕は面白いなと思って早めに使ってたんですけども、まあ誰がどうということはなくて、昔からある言葉がもう一回普及し始めたなっていうような、
なるほどなるほど、
うん、感じはしますね。
うん、
無回転は昔はなかったですけどね。だから局面の中でという形の中で、そのこう4つの局面、この本がどうしてそれが面白いのかっていうのは、このプレイモデルごとという形の中で、これ1個ずつちょっと小澤さんに簡単に説明してもらいたいと思うんですけど、
はい
はい、
まあ、まずはね4局面の中でいうと、はい、まあ、攻撃で、まあ、そこから守備が対局にあるんですけど、
はい、
やっぱりサッカーで今重要になってるのはそれぞれの攻撃から守備のトランジション切り替え、うん、で守備から攻撃の切り替えのところで、
はい、
まあ、その局面で何をしますかっていうのは、うん、まあ、大きく分けてやっぱりボールを持つ持たないがあるので、
はい、
まあ、ボールを持って相手をしっかりとこう崩して相手のプレッシングのラインを越えていくような、
うん、はい、
今で言うとポジショナルプレーみたいなスタイルのチームなのか、それとももうそこを早く飛び越えてゴールに早く直結するような、今ねヨーロッパで言うとレッドブル系のチームたちがやってるようなトランジションフットボールを選ぶのか、まあ今で言うとねリバプールなんかも多少そういう時代が近にありましたけども、まあなんかそういう形で、特に攻撃の方が色分けしながら、あのページを多めに作ってますし、でまあ守備のところも基本は今ハイプレスがトレンドとしては多いんですけど、まあしっかりとセットしてゾーンで守る、でマークのつき方なんかもスペースをしっかりと全員で管理するのか人を捕まえるマンツーマンなのかみたいな守り方の違いがあるんで、まあそういうなんていうかな、まあ各局面で大まかに分けてこっちの方向のサッカーだったらこういうことがありますよねみたいなので、こうだいぶ色分けして作ってますかね。
そうですね、それってね、つまりこう平たく言うと映画とか本のジャンルが分かっていて読み始めることができるかっていうことなんです、例えばあの王子様がいてお姫様がいて魔王がいて魔法使いがいてみたいな、こうキャラクターがある状態の中で旅に出て、悪を倒して戻してまた旅に出ましたみたいな形のこう局面っていうのがロールプレイングみたいな形であったりすると、サッカーにもそういう時間がそれぞれあるよ、攻めていく時間がありますよ、攻めてたのにボール取り返された時間がありました、その時にどうしますかっていうのを局面ごとに見ていくっていう見方ができると、今何が起こってるかっていうのが分かりやすくなりますよね。
そうですね、だからそこはなんとなくプレーモデルっていうのは別にチームとしてうまくプレーするだけじゃなくて、見る方にとってもこのチームはどういうこう方向でサッカーしてますっていう取扱説明書だと思ってるので、それを知ってると、まあね、今で言うと例で挙げると、じゃあマンチェスターシティがボール奪った瞬間に何しますかっていうのは、もちろんこう一発でハーランド狙うようにもなってますけど、でも基本的にはきちんとつないで崩していくっていう方向なので、まあなんかそういうことが分かってると見る方もやる方もやっぱり分かりやすいですよねっていうところあると思います。
そうですよね。じゃあ例えば僕パッと今本開きました、何が書いてあるか、サイドアタックへの対応というページ、あるいは114ページ、クロスを上げさせないというところに、この本の、特徴は黄色いラインマーカーが引いてあるんですよ、ここだけ読めばいいよっていうね。でその後は縦方向のコースを消すことですということで、これね初めから大事なところが先生が線引いてくれてるっていうのがこの本の特徴ですよね。
確かにそうですね、
これは分かりやすいわ、
まあね、もちろん別に逆に縦を開けて、中を消すみたいな考え方もありますけど、まあ、守り方としてサイドアタックの対応のオーソドックスな形としては、なぜかというとやっぱり中に入った方が味方がカバーで入ってきやすいので、
そうですよね、
まあ、それこそね今のレアルソシエダの久保がそうやって対応されてますけど、2人3人で守るんだったらそういう方がいいですよねっていうような、まあ、原則的なことが書いてあるので、まあ、そこを一番分かりやすくラインマーカーで黄色でね、塗ってもらって、まあ、ここはまず目に入れといてねっていう感じでは作ってますね。
大事なのはね、なんでってことだと僕は思ってるんですよ、なんでそれをするのかっていうことはなかなか説明してくれないんです、つまりサイドを消して追い出すことが必要ですよって書いてあってもなんでっていうのが抜けると説得力なくて、誰かに例えばサッカーの話をしたくても、教えられない、そういうもんだからじゃなくて、そこを言語化してあげるっていうところがすごく大事で、そこが丁寧な本ですね。
あ、それはあるかもしれないですね、でも自分もそうやってサッカーずっといろんな試合見てきて、なんでこういうことをこういう現象が起きてるのかなっていうのをずっと思いながら見てきて、自分なりに確認理解をしてきたのをこの本にしてるので、まあ、もしかするとその指導書の本当の教科書だと若干違うセオリーが書いてあるかもしれないですけど、まあ、自分なりの理解としてはこういうことですっていう形で統一はしてるつもりですね。
なるほどね、あのこの本のねいいところって、ね、いくつかあるんですけども、まあ、小沢さんは書店で買ってほしいタイプだと思うんですよ
僕はまだねやっぱりなんかこう本としてパッとビジュアルでパンと入ってくる方が、自分も見やすいんで、どちらかというとこういうなんか図解も多いんで電子書籍よりも手に取って紙で見てもらった方がいいのかなと思ってる派です。
僕はね、電子書籍で買ったんです、
ありがとうございます。
で電子書籍で買った理由っていうのが、プリントアウトして僕手で覚えるんですよ。なんで書籍に書き込むのはすごく嫌なんですね。本に何か書き込むのってどうもできないんですよ、子供の頃から。だから、ね、だけど どうしても書きたい時ってコピー取って書いたりするんだけど、電子書籍ってそのまま例えばこうスクリーンショットとか撮ってプリントアウトをしたら
できると、
そこに書き込んで、あ、こういうことなんだって理解含めたものを自分の中で貯めておくこともできる、ここまで読んだとかここまで勉強したっていうのできるし、好きなとこだけ、今日はだからセットプレーのチームだったら、じゃあセットプレーのところだけプリントアウトして自分で勉強しようか、あ、もう線引いてあるやみたいな感じ、黄色いな今か引いてあるやみたいな感じのところでやっていくと、それは例えば実況に関して言っても、
はい、
その用語を使えるとか分かりやすく解説者に触れることができるなという点で、これは実況者にとってもですね非常に役に立つ、ボキャブラリーを増やす、あ、自分が言語化をするのに時間を費やさないで済むなっていう点ではこの本いいですよ。
いや、その使い方はなんか嬉しいですね。そういう使い方、まあね、倉敷さんが多分そういうお仕事、実況の仕事されてるからだと思うんですけど、はい、確かになんか本を汚すのは嫌だっていう方いるかもしれないんで、
はい、
電子書籍のそのページでね、こうプリントアウトしてもらって、自分なりにノートに、ね、それを貼ってもらうとか、そういう使い方してもらっても嬉しいですね。
昨日のね、だからあれなんで、あの視点はね、まあ、これ読んだけって1枚紙渡すとかね、ここだよとかね、うん、ペダンチックにちょっと振る舞ったりすることも可能だって
こと
だ
ね。なるほど、
うん、
いろんな使い方があるな。
いやこれね、あの本当にね、さっき言った通り、こう例えば本当になんかちょっとずつのところで、あの同一視野に入れてポジションを取っておきますっていう言葉もよく解説者の中で出てくるんだけど、
はい、
その前と後ろが必要なんですよ、
うん、
なんでかっていうところが大事なところで、こう中央の守備者はボールと自分がマークする時間を同一視野に入れなさい、
はい、
で入れられなくなってしまうのはポケット取られると見られなくなるからだっていうことが別なページにもと書いてあったりするわけですよ、
はい、
これサッカーを見てる、よく見てる人は、あ、そうだよねって分かると思うんだけど、
うん、
教科書的に勉強しようと思ったらそういうことって何試合見ないとその言葉出てこないのって思うじゃないですか
確かにそうですね。
でしょ、
でそれがね、本でパッとまず覚えてたら、
はい、
簡単にそこ理解できますもんね。
そうなんですよ、うん、で結局なんていうんですかね、日めくりカレンダーにこう教訓が書いてあるみたいに、
はい、
今日は1枚これやろうっていうのが電子書籍版だとできる。
なるほど、
まあ、紙でもコピー取ればいいし、はい、自分で手書きで写して、
うん、
自分だけの小沢メモから派生した自分メモっていうのを作るってことも可能だと思うんですよ。
でも電子書籍だとスマホでもタブレットでもパッと出せますから、
はい、
それこそ現場とかに、あるいはね、こうスタジアムにも持っていきやすいので、確かになんかそういう使い方は改めて聞くとありですね。
ありなんですよ、はい、これね、その局面局面が書いてあるし、さらにセットプレーのことも書いてあるじゃないですか、
はい、
デッドボールの時はどういうことが起こり得るかとか守備者はどういう形を起こり得るかっていうことが書いてあるから、
うん、
それは全部の正解じゃないんだけど、
はい、
そのケースにおいては正解が書いてあるわけじゃないですか、うんうん、
はい、
そうするとこれは勉強になる
んですよ。なるほど、
ええ、その積み重ねだから単に、
はい、
でその通りいかないのがフットボール
ですから。そうですね、はいはい、でもやっぱりそのね、こうシチュエーションにおける正解とかパターンを知っておくと、
うん、
やりやすプレーしやすいし見やすいっていうことだと思います。そこにつきますよね。だからまあそうやって言語化がね、ここ数年なされてきたっていうところなのかなと思いますね。
確かにそうですよね。小沢さん、このサッカーその戦術の教科書をお書きになられるときに、
はい、
誰の戦術とか考え方が一番面白いなと思って書かれたですか？
誰っていうのは特にないですね。僕もいろんなサッカー見てきて、いろんな人のこう書籍で、まあ、自分も坪井健太郎さんのその戦術本を構成っていう立場で入って、
あのシリーズ良かったですね。
はい、3冊ね、こう手掛けてるので、まあそういういろんな経験をトータルでやっぱりこうね、蓄積してきて、それをこう改めて自分なりに整理をしてまとめてっていうのをやった一冊なので、まあ、誰に一番影響を受けたみたいなのはもしかしたらないかもしれないですね。
なるほどね、うん、好きな戦術家って誰ですか？じゃあ違う質問します。
戦術家、
はい、
監督ですか？
監督で
言うと、やっぱり僕はスペインにいた時にちょうどね、ペップ・グアルディオラが出てきたので、
はい、
やっぱペップのサッカーにかなり影響を受けてると思います。
なるほど、はい、小沢さん、よくおっしゃるのは、こうセグンダの中は面白い戦術家の監督が多いとか、
うん、
発見が多いみたいなことをおっしゃるんですけど、はい、それは例えばどういう部分に感じる
か？まあ、なんかやっぱり選手のは だけではなかなか質的な優位を出せないので、はい、本当に監督が尖った戦術をこう掲げてやるみたいなのは、まあ、今の、ね、ジローナのミチル監督も結局そういうサッカーを積み上げてきて今のポジショナルプレーやってますし、はい、まあ、ちょっと前だとやっぱりラージュのパコヘメスみたいなのは僕は好きでしたし、
どういうところが好きでした
か？やっぱりとにかくどんな状況でもつなぐと。
確かにね
だから普通 にあのビルドアップで失敗して失点するんだけど、はい、もう絶対やめないみたいな、はい、やっぱそういうこだわり、こうキャラクター色の濃い人のサッカーはまあ好きですかね僕は。
確かにね、はい、確かにね、ここからまた変わってくるんだと思いますけどね。だからね、戦術っていうと僕難しくなっちゃってダメだって人いると思うんですよ、うん、でもそれがすごく好きな人もいる、はい、この本はどっちにもおすすめできますね。
そうですね、まあ、僕も戦術が全てだとは全然思ってないですし、はい、ただまあベースとして戦術を知っといた方が、うん、やっぱりプレーもしやすいし見やすいし、うん、サッカー楽しめると思うので、うん、でも僕は指導者ではないしライセンスもないので、やっぱそういうサッカー、まあ、今やっぱり見る人でそこまで戦術知らないとか、うん、指導する人でそこまであのサッカーの指導に関わってなかったみたいなベーシックな部分での戦術の教科書にしたいなと思ってたんで、はい、まあ、そういうところは手助けになるかなと思いますね。
局面で切り取っていること、うん、それからそれに対して黄色いラインマーカーで大事なところは引いてあるというところを考えると、はい、やっぱこれはさっきも言ったんですけど、僕はまず実況の人間が読むべき本だと思っているんです、はい、で解説にこうやってこういうことですかってこう振る、それが一般の人たちに対してのリテラシーを上げるということだと思いますし、それから一般でサッカー楽しまれている方の中で誰かに話したいなと思った時に、言葉を探しているんだったらこの本の中から探してくれたら端的にこういうことなんだということが分かってもらえて、えもっと分かんないんだったら、いやここは図解があるからねって言って、この図解を見ながら進めていくっていうのはいいと思います。あの図解もね、うん、簡単じゃないと思うんです。僕見ましたけど、
はい、
うん、あの丁寧に書かれてるけど、これを理解するのはやっぱりもうちょっと時間かかるなっていうところがあって、 そうですね、うん、そこは多分小沢さんももどかしいところで書か
れてやっぱりそこは本の限界はね、こう、はい、iPad のやっぱりアプリの方が動かせるし、うん、ええ、より試合にリアリティある状況で使えるんで、うん、やっぱりなかなかね、図面でパーンと出すだけだと限界はありますけど、
はい、
まあ、そこもベーシックな部分だけをね、こう受け取ってもらえればいいかなっていう、ある程度開き直りもあった上で図解は使ってます
なるほど、ね、
は
い、楽しいからついておいでっていう風に手を差し伸べてくれる、僕はこれは一冊だと
ありがとうございます
思うので、
はい
はい、ね、小沢さんがこの次はどういう形でまたこの戦術と教科書という形のアプローチをするのかっていうのも興味があるんですけど、
はい、
しばらくは数年は使える本ですね。
使ってほしいですし、まあ、そういうつもりで出したので、はい、まあ、あんまり2段3段と連発で出さないつもりではいますそんなにストックもないんであ
、そうなんだ、はい、ね、電子書籍は大丈夫です、ね、
はい
はい、サッカー戦術の教科書、プレーモデルが試合を決めるということで、ペリオディスタ小沢一郎著ということでマイナビから出ておりますので、今日はこの一冊おすすめしてお別れしたいと。
ありがとうございます
小沢一郎さんでした。ありがとうございました。たくさんありますように。